東証プラス U マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所グループの提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。東証プラス U マーケットから日本を元気に。今回のゲストはコード番号6277、細川ミクロン株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます宮田清美社長です。
そうですね、細川ミクロンというと粉体という粉なんですけど、はい、よくその気体固体液体っていうのを習うんですけど、それ以外に細川ミクロンでは粉体という技術があるんだということで、粉にまつわるいろいろなね、技術持ってる会社なんで非常に楽しみですよね。
はい、それでは早速お話伺いましょう。細川ミクロン株式会社代表取締役社長宮田清美さんです。早速お話を伺いましょう。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ま
あ、細川ミクロンさんといえば粉体、粉のタイとかで粉体技術、よくね、習ったのが固体、液体、
気体、
気体、ね、その他に粉体ということですけども、このまずこの粉体技術っていうのはどういったようなものなんでしょうか。
まず粉体技術と言いますとね、まず粉を細かくする、
はい、
そういう技術、あるいは集めた粉を揃える、それあるいはその粉を乾かす、あるいは粉同士を混ぜる、あるいは粒にする、そういうふうな技術、それをまた実際に輸送する、貯める、そういうふうな全体のものを粉体技術と言います。
具体的にはそのどういったようなものに今使われているんでしょうか。
いろんな全産業、例えば我々の身の回りほとんどが粉、
はい、
粉の状態を通ってほとんどのものが出来上がってるというふうな、でも最近でしたら今の二次電池の材料だとか、あるいは機能性材料だとか、あるいは特殊なエンプラいう機能性樹脂だとか、そういうふうな用途にかなり我々の機械は主力的に使われてますね。
ちなみにこの粉体に特化しているその会社さんとその同業とあんまり見当たらないような気もするんですけども。
ありませんね、上場企業ではほとんどありませんけども、一部上場企業の機械メーカーさんにはそれなりの粉体技術、例えば粉砕機を持たれてる、
はい、
あるいは混合機を持たれてる、あるいは集塵機を持たれてる企業さんはございますね。ですから一部上場企業の企業さんの機械のセクターにおられるところはほとんど粉体技術の何らかの関わりはあると思いますね。
だから取引先もすごく広くなってくるっていうことですよね。
ですね、日本では会社の登録してますのが1万5000社ぐらい
それなかなかないですね。
だから事業所を入れるとその倍以上というふうな形ですから、お客さんの方で何か難しい粉体技術のことをしよう、新製品を何かを生み出そうとした時の難しい技術の時に我々細川ミクロに声がかかる、それが引き合いのスタートになりますね。
なるほど。
でこれ 今ちょうどその海外という話で出ましたけど、御社は基本的にはもの作るところは先進国だけというような位置づけですね。
今現状は売上の大半、まあ、1% くらいですかね、現地でその付加価値の少ないものは作ってますけど、基本的には日本、欧米、先進国で作ってます。まあ、よく言われるんですけどね、どうして中国で、あるいは東南アジアで、ね、コストが大事でしょと言われるんですけども、実際にはそれが我々日本を含めてドイツ含めたものづくり、俗に言うすり合わせ技術というんですけども、基本的に同じ図面、我々が作った制作した図面を中国にあるいは東南アジアに持って行っても同じものはできない。まあ見た目は同じものができるんですけども、いや使ってみるとあまり長持ちしない、故障を直しても元に戻らない、まあその結果新しいものに取り替えられると、まあ、コストが5分の1とか10分の1ですからね、そういうことができると思いますけども、故障すればお客さんかなりの被害、機械損失、ね、負うわけですから、そういうふうなことからすると、やっぱりよく分かってるお客さんはしっかりしたいい機械でいい品物を作ろうと。そして我々の機械やっぱり最先端の機械ですから、やっぱりいい機械を使っていい品物を出すと、まあ、それは日本でも世界中同じことですけども、
はい、
どこでそういうふうな方で使われてますね。
でしかもその御社はその基本的にはそのマネジメントも現地に、ま、任せちゃう ということのようですよね。それはやっぱりその任せた方がマネジメントはうまくいくん
ですか？いきますね。その会社のコミュニケーション、いろんなことを含めても、まあ、よく日本の会社が海外に行って、上何人かが日本人が占めると
多いですよね。
いうことが本当の国際化というと、基本的にはそうじゃないと思いますね。現地の企業を育てるんであれば、やっぱりトップは現地人というのが基本というふうに思いますね。
御社あれですね、50年ぐらい前に確かイギリスに拠点最初に持たれたと思うんですけど、やっぱその、なんていうか、伝統的にその現地に任せて、それが、まあ、うまく機能してるっていうことなんですね。
まあ、うまく機能したかどうか別に、やっぱりかなりね、問題点もありましたですからね。だから50年前に当時、昭和35年ですから、当時世界で一番進んだ国がイギリスと。これから日本が成長していくいうそういう段階に前社長はイギリスに会社を作りましたですね。
ということは次に御社が会社を作るところが気になりますけれどねどんなところをこう視野に入れていたりするんですか？
歴史が長いですから世界中に我々の代理店がありますからね。我々の会社も今年で96年ですけども、アルピネのドイツの子会社は120年ぐらいですから世界中にチリでもブラジルでもどこでも代理店はございますから、そういうところからいろんな情報が入ってテストをしながら制約するということですから、今後考えるとやっぱりそういうふうな中で販売金額が増えていけば、我々の子会社を設立して代理店と一緒になってその地域、例えば南米なら南米を開拓するということにはなるでしょうね。
やっぱりそうしたその世界をリードしていくような技術っていうのはその御社からまだまだこう出ていきそうな感じですかね。
ですね。基本的には日本のお客さんが持たれてますから。
なるほどなるほど。
まあ、だ今度は車にしてもね、軽量化、あるいは高機能化するためにいろんな材料が、今先ほどの磁石もそうですね、どんどんどんどん進化してますけど、どんどんどんどん陳腐化してますから、まあ、磁石なんか今ほとんど東南アジアで作られてますよね、まあ、5社ぐらいしかありませんけど、その5社はもっといいものを、もっといいものをというふうに開発してますから、そういうふうなところに我々の粉体技術が必要になって日本で設備をされると、まあ、5年10年20年たったら中国とか東南アジアに行くとは思いますけども、そういうふうなものがやっぱり日本のものづくり、日本を成長させるためには絶対的には必要なものですね。そのお手伝いを我々が行うと。
なるほど。だから逆に言うと、その日本の自動車メーカーでも電池メーカーでもいいんですけど、その先端を追っていけばいくほど、その御社にの技術が必要で、で御社とすればそれに応えていくっていうのが非常に重要なポイントということになってくるわけですかね。
ですね。いい品物を供給すると。でもだんだんと日本のお客さんもそうだけど、コスト、はい、安いものないか安いものないかと言われる。で結構安いものはなんぼでもありますから、そういったら安いもので使うとやっぱり安いなりのものでしかできない。よく上場企業の役員の方に言うのは、やっぱりいいものを使いなさい、そしていいものを生み出す、それが本当に日本の本当大手さんの仕事ですよと。高い安いうのは我々の単価の機械でそんなに高くないんで、それが1割2割高かっても実際原材料とか運転とか考えたら、それは大きなものではないですね。ですからやっぱり日本のやっぱり大手さん、と言いたいのはやっぱりいいものを使うという、もちろん我々だけじゃなくて、先ほど言いました一部上場企業の機械のセクターのところにはやっぱりそれなりの優秀な機械ありますから、開発される粉に合うような機械を選ばれたら一番いいと思いますね。
まあ、言ってみるだけど本当ですよ。だから日本のものづくりがこう強さを維持していくために、
はい、必要なんですよね。と
御社が頑張る、メーカーさんも御社のユーザーさんも頑張るみたいな、そんな感じですね。
絶対それが必要と思いますね。本当に日本に残すべきところ、付加価値を生み出すものはやっぱり新しい材料、機能性材料、複合材料ですから、それをどんどん生み出していくというのが、過去そうですよね。二次電池もそうですし、はい、よく言うトナーなんかもそうですから。
そうですね。日本が技術を持ってるところですもんね、そこはね、
でもそれは先ほどの磁石も5社ぐらいですけど、5社にもやっぱり違いがありますからね。
なるほど。
トナーと言いましてもね、トナーの有力メーカー言いますけども、扱われているトナーの内容は各社各様違いがありますから、
ステレオタイプじゃなくてそれに合ったものをやっぱ作っていく、ね、御社が供給していくというようなことが重要だということですよね。
お客さんのニーズに合わすということでしょうね。
成長の裏に、そしていいものの裏に細川ミクロの日本のものづくりの心があるという、
なんかね、日本のものづくりなんか頑張るのがなんかね、やっぱりなんかこう改めて応援したくなりますよね、この ね、
そ、
ね、
そのものづくりの心を大切にされてきた前社長、はい、小島さんもお会いしたことがあるとか、
細川さんがおっしゃったって非常にね、ユニークな経営者でおられましたよね。
ですね、80半ばぐらいまで社長をねされて、トータルで50年延べ社長やったという話で、まあ若い時から国際化、まあね、そういう毎月世界一周して、まあ我々社員の前にはまあ、お正月あげた年始式と4月18日の創立記念日しか顔を見せないと、どこで社長何しとんかなというふうな自分でも若い時思いありましたけども、でもね、一般的には社長であればね、職場回りする、工場も見る、ね、お客さんのとこ行く、受注応礼する、進行式行く、いろんなことが社長業みたいですけども、前社長はそんなことしませんでしたね。でも亡くなる 2,3 年前に大手の銀行の副頭取が来られて、前社長細川さん宝物なんですかと言われた時に、前社長は即座に社員というふうに答えられましたですね。まあ自分でも、まあそう、自分ではそう答えると分かってましたけども、社員はそう思ってないでしょうね。
普段というかってあんまり会ってないんだけど、でも、前社長はもう社員のことを非常に、ね、大事にされてたっていうことなんですね。口に出さないけど。
ですから我々、ね、昭和44年から完全週休2日制になったように、やっぱり海外のいいところをどんどん取り入れる。そういうすることが社員の幸せにつながるんだという思いをずっと持ちながら、本来なら行きたいでしょうね。受注応援する営業と一緒にいろんなこと行く、春光しく同業の集まりに集まって顔を出す、そういうふうなことをしたかったと思いますけど、それ以上にこの会社社員のためにと思って毎月海外に
商売の種を、
3月31日にお亡くなりになりましたけども、1月ぐらいに話した時に、前社長が入社した時18名社員がおって、その18名の社員を一人ずつ指折って名前を言ってましたからね。やっぱりそれだけ社員を非常に大事にした。まあ自分では分かりませんでしたけども、まあ亡くなる寸前にやっと分かりましたですね。
でもその心が今の宮田社長の中にも、そして社員の皆さんの中にも、製品の中にも込められてる、
込められてるっていうことですよね。
まあ、間違わないようにせなあかんね。
これからの活躍もとても楽しみにしております、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスユー、東京証券取引所初、日本経済応援プロジェクト、全国40都市を回るプラスユー日本応援全国キャラバン開催のお知らせです。東証はマーケットから日本経済を元気にするプラスユープロジェクトの一環として、全国で投資セミナーをスタートしています。日本のこと、お金のこと、人生設計のこと、真剣勝負で講師陣がお話しします。講師には沢上投信沢上敦人さん、コモンズ投信渋沢健さん、セゾン投信中野春弘さん、レオスキャピタルワークス藤野秀人さん、マネックス証券松本大輝さんが持ち回りで担当。参加は無料、各会場は定員になり次第の締め切りです。お申し込み、今後の開催都市などの詳細については、東証ホームページトップのプラス U バナーをクリック。お問い合わせは、プラス U 日本応援全国キャラバン事務局、東京 03-3219-3609、03-3219-3609 まで。さて今回は、細川ミクロ株式会社代表取締役社長、宮田清美さんをゲストにお迎えしました。
なんか、ものづくりのね、重要性っていうか、はい、まあ、そういうことをなんかちょっと改めて認識したような感じでしたよね。
そうですね、番組が終わった後もこの日本の技術は絶対に絶やしちゃいけないんだっていうふうに力強く語ってくださいました。
先端技術をね、絶えずやはり日本に置いておく、そのね、重要性が非常になんか、考えさせられましたね。
そうですね。さて来週のゲストですが、コード番号3569、セイレン株式会社代表取締役会長兼社長でいらっしゃいます川田達夫さんです。
こちらも糸からいろんなね、あの可能性を展開している会社ですので、非常に楽しみです。
東証プラス U、 お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所グループの提供でお送りしました。